お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は形成外科の清水雄介先生をお迎えして、眼瞼下垂についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、先生、まず眼瞼下垂とはということでお願いします。
はい、眼瞼下垂とは目のまぶたが下がってきてしまって物が見えにくくなる状態のことを言います。
原因というのはどういったものがあるんでしょうか。
はい、大きく分けて生まれつきのものと後天的にまぶたが下がってくるものとに分けられます。
後天的っていうのは、まあこれ加齢とともにということでしょうかね。
そうですね、うん、今一番多いのが加齢とともにまぶたが下がってしまって物事周りがよく見えないという方が増えていますね。
先生、周りがよく見えないっていうのはどういったあの景色なんでしょうかね。でもやっぱり見た目にも変わってきますもんね。
そうですね、あの周りから見られる自分の見た目も変わりますし、
はい、
自分が外を見る世界も変わってきます。例えば運転とかするときに見にくくなったとかいう方も、最近は高齢化社会になっているので、
はい、
まあ、そういう年齢を経てまぶたが下がってきてしまって、うん、物が見えにくくなっているという方がかなり増えていますね。
そうですね、そうなるとやっぱりこう生活していく上でも不自由になってきますね。
そうですね、非常に不自由になります。
でこれが後天性で、はい、加齢とともに、加齢以外にも後天性の原因ってあるんですか。
そうですね、あの別の病気っていうか神経の病気だとか筋肉の病気とかで変わってまぶたが下がってしまう方もいるんですけども、うん、大概の方は、まあ、腱膜性下垂といって、
はい、
あの筋肉の先にある膜が少し伸びてきて、まあ、顔の皮膚が伸びて下に下がってくるのと同じでまぶたの奥の組織が徐々に伸びてきてしまって、
はい、
目が下がってくるという方がほとんどですね。
はい、じゃあ、後天性がそれですね、はい、そしてじゃあ他にも先天性。
そうですね、先天性の場合は生まれつき目がちょっと開きづらいなとか目の筋肉の発達がちょっと悪いなっていう形で生まれてくるお子さんたちがいらっしゃいます。
うん、先生、でもこれそうやって生まれてくる場合っていうのは何かその原因っていうのはあるんですか。先天性で生まれてくる
原因はあまりはっきりしてるわけではなくて、これが解明はされてないんですけども、右目だったり左目だったり両目だったりのまぶたが、まぶたを持ち上げる筋肉が弱かったりっていう方がいらっしゃいますね。
じゃあ先生、まず先にね、
はい、
じゃあこの先天性、
はい、
生まれた時にそういうふうに判断あの診断された場合、
はい、
何か治療をするんでしょうか。
そうですね、あのまぶたがあまりにも下がっているようだと、いろんなことに支障が出てきてしまったり、
そうですよね、
片目だけが下がっていると左右の違いが目立ってきて、3、4歳ぐらいだと他のお友達からどうしたの、って言われたりすることがあるので、
はい、
まあ、その時期の頃からあの目を開けるような手術というのをしていくことがあります。
ということは、手術で治療するという形になるわけですね。
そうですね、眼瞼下垂の治療は基本的には手術なので、生まれつきのお子さんの場合は手術の時期が少し難しいんですけども、これはお医者さんによっても意見が異なるんですが、患者さんの状態を見ながら、早い子だと1歳未満でも琉球大学では私は手術をしたりすることもあります。
そうなんですね、やはりいらっしゃるわけなんですね。
いらっしゃいます。
多いわけではない、
そんなに多いわけではないんですけども、この生まれつきの目の手術を上手にできるお医者さんというのが全国にすごい多くはないので、
そうでしょうね、だってちっちゃい範囲ですもんね。
そうですね、で私は昔からそれを専門にしてましたので、あとは日本全国の、こういう眼瞼に対するあのガイドラインというものを作るっていう、手術の ガイドラインとか治療のガイドラインを作ったりするものを責任者とかも私がさせていただいたりしたので。
そうなんですね。
比較的いろんなお子さんを拝見させて治療させていただいているのかなと思っています。
じゃあちょっと安心して先生にお任せできますね。
そうですね、コロナが来る前は内地からもたくさんの患者さんが見に来られて、
そうだったんですね、
受診してくれました。はい、
今まあその状況がね、なかなか県をまたいでというのは難しい状況になっているので、 それが本当にあの解除がねうまく進んでいけば、ね、また県外からも何も、はい、ね、やっぱり悩んでるお子さんたち多いですもんね、多分きっとね、
まあ、お母様たちとかから、あの連絡が来ることがありますね、
はい、一番親御さんですね、はい、やっぱりね、はい、わかりました。そうやって、先天性の場合は治療をする時期を見極めるということがとても大切になってくる、はい、ということですね。
その通りです。
はい、じゃあ今度先ほどのね後天性、まあ大部分が加齢に伴ってこう中の、膜が伸びてしまうことによってまぶたが重たくなる、はい、でそれによって視界が、狭くなることで生活の、はい、生活に支障が起きてしまう、はい、そうなってきた時に初めて治療という形になるわけですよね。
ですね、うん、このまぶたが下がり始める時に、まあ、その前に人によっては肩こりがしたり頭痛がしたりだとか、はい、いう症状が出てくる方がいらっしゃいます。
そうなんですか。
はい、目が周りが見えにくくなるっていう症状だけではなくて、まぶたを持ち上げようとして無意識に目の奥の筋肉が頑張ってしまうっていうようなことがあったりしたりだとか、顎を上に上げて物を見ようとしたりすることで、首の後ろに力が入ってしまうっていうことで、はい、肩こりになってしまうっていう方が結構いらっしゃって、実は肩こりの原因が眼瞼下垂から来ていることが結構な場合頻度であります。
そうなんですね、はい、いや実は私も最近肩こりがひどくって。
そうですか。
いやあのそれはそこそれが原因だと、まあ原因先生が今多分ね
可能性があります。
ありますよね、今のお話からいきますとね、はい、あの今まではこう、まあ、やっぱりスマホの見過ぎかなとか、はい、いろいろ別なことを原因に思ってたんですけれども、はい、まあすごい今心当たりがなんか
皆さんこう、まあ、この症状が進む前から、もう徐々に少しずつあのいろんなことが進行していて、それでまあやっぱ肩こりだとか頭痛だとか、あと目の重さっていうものを感じ始めたりする方が多いんですよ。目を開けづらいとか。
はい。
でこれをまあ手術をするとですね、もう皮膚を取ったりする重さが減るだけで、人間って一日に何万回も瞬きしてますから、それが非常に楽になるんですね。
いや
それで、これ不思議なんですけども、もう手術の途中で肩こりがいきなり良くなるっていう人も、たくさん経験するんですよ。信じられないんですけど手術の最中に先生肩こりが良くなりましたっていう方が結構な頻度でいらっしゃいます、まあ、全員ではないんですけど、だいぶ楽になりましたっていう人がいて、僕らも手術したばっかりそんな肩こりが良くならないでしょって思うんですけど、そういうことをよくあの患者さんから聞くんですね。でそれは複数の医師が経験していることなので、はい、
うん、
まあ、そういう原因とかも、まあ、少しずつ解明はされてるんですけども、あの、まあ、そういう頭痛とか肩こりだとか、目の重さに悩まれてる方も手術をすることで、まあ、その症状が軽減される可能性があるということですね。
これはやっぱり悩んでる方多いかと思うんですよ、はい、それがここの原因だって分かったら、はい、手術すれば改善するわけですもんね。
そうですね、あの完全になくなる人もたまにいるんですけども、だいぶ楽になるっていうか、まあ、そういう前以前よりだいぶ楽になったっていう方が多いですね、
ということは、先生こうまぶたが下がって視界がこう本当にこう、ね、あの狭まって、
はい、
先ほど言いましたように運転するにもちょっと、はい、危ないとか、はい、そこに行く手前で、はい、実際は、はい、あのなんていうのか治療を施した方がいいということですね。
そうですね、あのもう60代70代の方は皮膚まで非常に垂れてきてしまって、視界が遮られることがもう多いんですけども、まあ、その手前の段階、まあ、完全に視界は遮られてないけどまぶたを持ち上げるのに非常に力を使ってるよとか、おでこにまぶたを まあ、おでこに力を入れて眉毛を上げて目を開いてるよって言って、おでこにシワがたくさん寄ってる方とかもいらっしゃったりするんで。
いや、そうですね。
無意識にみんな目を開けるために非常に力を使ってるんですね。で、それが改善、手術で改善すると、非常に楽になって、
はい、
そういう肩の疲れだとか頭痛だとか、そういうものも目の奥の痛みだとかですね、うん、そういうのも楽になる方が多いです。
ああ、そうなんですね。はい、いや、私も、やっぱりこうやってちゃんとね、はい、こう見た目にも、
はい、
そうやって垂れなんていうのまぶたが重たくなっているというふうにならないと診断がつかないものなのかなと思ってました。
あ、もうそうですね。だからまだ症状がすごい現れる前から、
うん、
まあ完全にこの人はまぶたが目を覆ってるよっていうような状態になる前から、
うん、
もう眼瞼下垂がかなり進行してるね。もう20代30代から進行し始めてるので、
うん、
まあ早い人だと。後天性の眼瞼下垂って言っても20代から手術する方もいます、
ええ、あ、いらっしゃるんですね。います、はい、いやでもそうするとやはりまだまだ若い細胞ですから、
はい、
手術の治りというかその後の、はい、ダウンタイムとか言うんですかね、これって。
そうですね。
そういうのも楽ですか。
そうですね。腫れを気にされる方がもちろん多いですけども、うん、まあ、手術の方法は様々な方法があって、まあ、腫れないというか腫れづらいやり方をしたりすることもできます。
うん、あ、そうなんですね。
はい、で、まあ、皮膚を取って、切開して、
うん、
奥の筋肉を縫い縮めるっていう方法が一般的なんですけども、うん、まあ、例えば私は、まあ、皮膚を取らずに、まぶたの奥の筋肉を縫い縮めてまぶた開けるような手術などもやったりもしているので、
はいはい、
まあ、それはちょっと患者さんを選ぶんですけれども、
うん、
そういうことをしたりすることもあります。昨年の7月にテレビでちょっと私が、まあ、スゴ腕ドクターっていうもので取材していただいて40分ぐらい番組を撮っていただいて。
そうだったんですね。
そうです。
沖縄でも放映されました。
されました。
先生、
BS 朝日っていう、
はいはい、
ところで全国の版なんですけども
、はいはい、
そこで昨年の7月に放送していただきましたね。
うーん、はい、先生かっこいい。
あ、いえいえ。
すご腕なんですね。いやでもこれはやっぱりね、やってはいいものの、
はい、
ね、思ったようにこう綺麗に上がらなかったりとかっていう、もう本当に目って一番印象深いところじゃないですか。
は
い、
そうですね。
はい、そこへのなんか失敗したらどうなるんだろうとかっていう、やる前の患者さんの不安ってあると思うんですよね。
そうですね。
でもそういうのも、腫れの、
はい、
手術の方法によっては腫れも少なくできるようになるし、
そうですね。はい、
やっぱり先生のようにね、腕利きの先生だったら安心して任せられますね。
そうですね。まあ、うん、患者さんの状態によって、うん、いろんな手術の方法を、まあ、ご提案させていただくんですけども、
はい、
患者さんの、まあ、目の状態ももちろんそうですし、
うん、
まあ、社会的な背景、お仕事の状態、
うん、
あまり休めないんだったら腫れないやり方がいいよねとか、あとは
そうですよ、ね、
患者さんがあまり目の様子を変えたくないなっていうんであれば、うん、そういうふうな形の手術をしたりだとか、
うんうん、
いうことは心がけるようにしてますね。
はい、やっぱりこの、まあ、眼瞼下垂で悩まれてる方っていうのは女性の方が多いんですか。
これはですね、まあ、最近は男性も増えてはいるんですけども、
うん、
やっぱり女性は見た目を気にされる方も多いので。
そうですよね。
はい。それで女性の患者さんのが、まあ、若干多いかなっていう印象はあります。う
ん、でも、垂れるのは男性も女性も同じように垂れるんですよね。
同じです。
気にするかしないかですね。
そう
です。はい、あとはこの生活に支障が。
そうですね。
出て、やっぱりちょっとやった方が、治療した方がいいっていう。
そうですね。
中で、まあ、男性もいる。
はいはい、
でもその中ではやっぱり見た目は女性の方が気になるから若干多い。
そうかなという印象がありますね。
はい、でも最近は先生男性も多くないですか。
あ、男性ももちろん多いです
よ。多くなってますよね。
はい、
昔に比べてね、はい、やはりなんか、うん、今美意識は男性も高いような気がしますからね。
まあそうですね。はい、
うん、あ、そうやって、まあ、男女差関係なく、まあ、起こりうる
起こりえますね、
はい、症状なので、うん、で本当に垂れてしまうって言ったら変ですけれども、支障来る前にいろんな症状がもう眼瞼下垂が原因でなっている場合があるので、早めに行くっていうのは、全然構わないっていうことなんですね。
そうですね。はい。まあ、手術をするかしないか、
うん、
この眼瞼下垂の手術っていうのは、
うん、
急いでやらないといけないっていうものではないので、
そうですね、
まずお話だけ聞いていただいて、うん、 その後ゆっくり考えていただくということでもいいかなと思います、
うん、はい、そうですね。それはね、とてもありがたいし、で、そこで、先生と話し合って、まあ、するかしないかを決めて、
そうですね。
で、でも、早ければ早いことに、やっぱり先生、越したことはないですか？
そうですね。まあ、相談だけは、早くしていただいて、うんうん、まあ、その後、手術をするかどうかっていうのは、まあ、じっくり考えられて、
大事じゃ
ないかなというふうに思いますね。
はい、はい。先生、そしてこの手術っていうのは、保険が適用？
保険適用になってますね。
そうなんですね。はい、ちなみにおいくらぐらいになるんでしょうか？
そうですね。まあ、3割負担の患者さんですと、うん、両目で、だいたい4万円から5万円の間、うん、まあ、琉球大学病院の場合はちょっと一泊入院をしていただくことがあるので、
はい、
もう少しだけ費用がかかるんですけども、うんうん、まあ、10万円はかからないというような形ですね。はい、
あ、そうなんですね。はい、まあ、これがだいたい、どの病院でもそんな、それぐらいの感覚。
そうですね。まあ、日帰り手術、琉球大学病院は日帰り手術をしていないんですけども、うん、日帰り手術でやれる病院やクリニックであれば、うん、4、5万円で収まるかなというふうに思います。
術後の様子もきちっと見てもらうという意味では、
はい、
安心ですよね、一泊する方が。
ね、まあ、手術の後に、やっぱり高齢の方が多かったり、うん、高血圧の方がいらっしゃったりして、たまに血が出てしまったりとかすることもあったりするので、まあ、一日ゆっくり病院で休まれながら、様子を見るのもいいのかなというふうに考えています。
はい、先生、じゃあ今手術を中心にお話を聞きましたけれども、はい、手術以外にも治療ってできるんですか？
これはですね、人によってはテープで持ち上げてるとかいう方もいらっしゃったりとか、
はい、
でも基本的には眼瞼下垂の治療というか医学的な治療という意味では今は手術しかないですね。お薬で治るっていうものではないです、
うん、そうですよね、はい、うん、ならない予防っていうのはあるんですか？
ですね、
はい、
まあ、予防も難しいんですが、目をあんまりこすらないってことは非常に大事なんですね。
こすらない、
はい、あとはハードコンタクトレンズとかコンタクトレンズを着用している方、装用されている方は、
はい、
この眼瞼下垂になりやすいと言われていて、まぶたをこう上に持ち上げてコンタクトレンズを入れたりだとかしている刺激が眼瞼下垂を弱気しやすくしてるんじゃないか、起こしやすくしてるんじゃないかと言われています。
先生、まぶたをこすらないなんてできないですけど。
そうですね、まあ、特に女性の方は目元をメイクされる方も多いので。
そうですね、メイクを落とす時にも触ったりとかすること
が多いので、うん、まあ、そういうこともあって、まあ、若干女性の方が眼瞼下垂のことで受診される方が多いかなという印象があります。
なるほど、
はい、
いや、もう、じゃあまぶたを触らないっていうことはできないので、まあ、どうしても。
そうですね。
はい、予防、
まあ、予防、そうですね。予防はなかなか難しいんですけども、なったものに対処するという形。で、まあ、手術をして後も、そんなに傷は汚くならないし、うん、ほとんどわからない形なので。
あ、そうなんですね。
はい、ただ、目の印象は、人によってはだいぶ変わるので。
うん、いや、はっきりすると、やっぱり若返って見えるんではないでしょうか。
はい、あ、そういう、いい方向に変わる方が多いです。
そうですよね。
一般的には。は
い、うん、だって、結局、こう、まぶたに力を入れないでいいので、この、おでこのシワとかも。
おでこのシワも少なくなります。
ですよね。
はい、
確実に。
はい、
いやこれは、皆さん、リスナーの皆さん、聞かれてて、悩まれてる方がいらっしゃいましたら、はい、ぜひ、ご相談。
そうですね。はい。
先生の方に。
はい、大丈夫です。
行かれてみてください。はい、もう。はい。いや、ドリームは後で先生に見てもらいたいなと、
はい、
思っておりますけれども。はい。本日は琉球大学病院の形成外科の清水祐介先生をお迎えして眼瞼下垂についてお話を伺いました。いや、保険内でね、できるということですので、はい、ぜひね、ひどくなる前に、
はい、
ぜひ先生の方にご相談行かれたらいいかと思います。
はい。
はい。先生、最後何かありますか？
うん、まあ、相談だけでは、まあ、気軽に来ていただければと思います。
うん、先生、すぐ行けるものですか、相談。
琉球大学病院はですね、はい、ただ、まあ、他の病院からの紹介状がある患者さんを、
うん、
まあ、中心に見ることが多いので、
そうですよね。
ただ、まあ、直接来られた場合も、
うん、
まあ、特定選定療養費っていうのかな、うん、それが6000円ぐらいはかかってしまうんですが、それであっても見ることはできます。それをお支払いしていただければ、
はい、
琉球大学病院に直接来ていただいて見させていただくことが可能です、
うん、わかりました。じゃあ先生、その前に例えば眼科に行ってからっていう、
それ
そこからの紹介ということになるんですかね、
はい、先ほどの6000円はかからないという形になります、う
ん
う
ん、まず眼科ですね。
そうですね、まあ、眼科でもいいですし、形成外科でもいいですし、まあ、ただ形成外科に行ったらそのままクリニックとか、うんうん、行けばそこで眼瞼下垂と診断してもらえれば、うん、そのまま手術ということになるとは思います。
その病院でということになるんですね。はい、わかりました。はい。ということで、もし先生に見ていただきたいんだら、はい、直接でも行けるということですので、
そうですね、はい、
ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、先生、本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。